皆さん、おはこんばんちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどん、マス、GR では、2026年7月28日付のマス GR カテゴリから、厳選した20本の論文をお届けします。1本目は、マッシミリアーノ・ディマッテオさん、マリア・フェラーラさん、マルコ・トロンベッティさんによる、A カウンタレクサンプルトゥバイオズコンジェクチャーフォーフィニテスキューブレーシーズ有限者ブレースに関するバイオット予想への判例です。この研究では有限者ブレースという代数的な構造について扱っています。特に下方群が下界である一方で上方群が非下界であるというちょっと不思議な性質を持つ有限者ブレースを具体的に構成しました。この情報群は特定の群である N2 の7と同型な小を持つため、これまで考えられていたバイオット予想が正しくないことを証明した形になります。予想が塗り替えられる瞬間というのは数学の醍醐味ですよね。特にこれまで正しいと思われていた推測に対して具体的な判例を一つ提示することで、これまでの常識を鮮やかに覆す構成の巧みさには思わずうならされます。この結果によってシャブレースの構造に関する理解がさらに深まり、今後の研究に新しい視点をもたらしてくれるでしょう。2本目はラモン・エッチ・ルイス・メディナさんによるアノート・オン・シンプル・アクションズ・オブ・スモール・モノイッツ、小さなモノイドの単純な作用に関するノートです。この論文では有限モノイドの作用や部分作用という概念を具体的に例示しながら、分解不能な作用の中でさらに単純な作用となるものがどれであるかを探求しています。特に群ではない異数2や3のモノイドについて、どれが単純でどれがそうでないかを視覚的に分かりやすく提示しているのが面白いですね。さらに部分作用の文脈において単純性と分解不能性を結びつける3つの一般的な補題を証明し、全作用の部分作用と部分作用との関係についても結果を導き出しています。抽象的な代数構造をあえて小さな異数という具体的なケースから丁寧に紐解いていくアプローチに、著者の誠実な姿勢が現れていると感じました。3本目はジアリン・レイさんによるオートモフィズムズ・オブ・ベスト・ビーナ・ブレディ・グラップス IA リジリティ・アリスメチック・コメンスラビリティ・アンドフィニートネス・ベスト・ビナ・ブラディ群の自己同型群 IA 合成・算術的共則性および有限性です。この論文では有限連結グラフに関連付けられたベスト・ビナ・ブラディ群という少し特殊な群の自己同型群について詳しく調べています。特にアーベル化に自明に作用する IA 部分群の構造やその有限性に注目しています。研究の手法がとても面白いのですが、幾何学的群論に線形代数を組み合わせていて、特に2連結グラフに対しては3次の成分代数という有理結合代数を導入して解析しています。またセクターシェアという特殊な自己同型を構築することでコホモロジー的な作用を具体的に実現させていますね。得られた結果も非常に強力です。頂点が3つ以上ある2連結グラフにおいて IA 群の合成が示されたほか、自己同型群が有限生成であることや強いティッツの選択肢が成り立つことが証明されました。さらに高ランクの反単純リー群の格子からの順同型が有限像を持つという高ランク合成についても結論付けています。群の構造から代数的な性質までを網羅的に解明しようとする非常に意欲的なアプローチだと思います。4本目はソール・ディ・フリードマンさんとメリッサ・リーさんによるアンインフィニットファミリーオブカウンタレクサンプルズトゥーザポリサーキュラントコンジェクチャー、ポリサーキュラント予想に対する無限個の判例です。この論文では長年未解決だったポリサーキュラント予想とセミレギュラー問題という2つの大きな課題に挑んでいます。ポリサーキュラント予想とはある種の置換群が必ず非エルーシブであるという主張でしたが、著者たちはこれを真っ向から否定しました。 エルーシブな群というのは素数位の完全移動を含まないというちょっと特殊な性質を持つ群のことです。研究チームは単純群による基本アーベル群の非分裂拡大という手法を使い、次数512のエルーシブな置換群を構築しました。なんとこの群が7つの異なるグラフの自己同型群になることを証明し、セミレギュラーな自己同型を持たない頂点推移グラフの存在を突き止めたのです。さらに驚くべきはここから先です。直積やリース積、さらにはグラフの直積などの構成法を駆使して、この判例を無限個の家族へと広げてみせました。理論的な群論と計算機による検証を巧みに組み合わせた非常にパワフルなアプローチだと思います。長年の予想を鮮やかに塗り替えた快挙と言える成果ですね。5本目はジョセップ・カレラスさんによるマシーン・チェッケーブル・エクイバレンケ・セティフィケーツ・アット・ザ・レングス14アンドリューズ・カーティス・フロンティア、長さ14のアンドリュース・カーティス境界における機械検証可能な同値証明書です。この論文は群論における有名な未解決問題であるアンドリュース・カーティス予想に挑んだものです。この予想は自明な群の提示を簡単な操作だけで単純な形に変えられるかというものですが、実は長さ14のケースで正解が分かっているはずなのに具体的な手順が公開されていないというもどかしい状況が続いていました。そこで著者は論欲法やダイクストラ法を組み合わせた高度な探索パイプラインを構築し、これまで空白だった同値性の証明を具体的に提示しました。特に特定の定時から目的地までの距離が19であるのに対し、別のルートでは27まで長さが伸びてしまうという構造的な非対称性を数値で示した点が非常に興味深いです。単に答えを見つけただけでなく、検証用のプログラムまで公開して誰でもチェックできるようにした徹底ぶりには研究者としての強い誠実さを感じますね。これにより長さ14における未解決のケースが大幅に整理され、理論的な前進を後押しする結果となりました。6本目はイリア・カポビッチさんによるシークエンス・ディストーション・フォーメトリック・スペース、距離空間における数列の歪みです。この論文では距離空間の中にある数列が大きなスケールでどのような距離プロファイルを持っているかを記録する新しい不変量である数列歪みスペクトルを導入しています。著者がやりたかったのは群論における部分群の歪みのような非線形な挙動を代数的な構造に頼らずに距離空間だけで捉えることでした。これまでの標準的な不変量では区別がつかなかった空間をこの新しい視点で見分けるという挑戦的な試みです。具体的にどのような数率が実現可能かを調べたところ、面白い結果が出ています。例えば、ユークリッド空間では、実現可能な指数の範囲が空間の次元に依存していました。一方で、双極空間では指数が1未満の数率は実現できず、単体的期では有解でない数率は線形に限られるという空間の形状による明確な制約が示されています。特に注目すべきは、従来のツールでは全く同じに見えていた空間のペアを対数的な歪みの有無だけで見事に切り分けてみせた点です。空間の幾何学的な性質を数列という切り口からここまで繊細に分析できるとは非常に鋭いアプローチだと思います。7本目はシナンダイさん、ウェンハオデンさん、インドンシーさん、タイリンウーさん、ユチェンヤンさんによるアンイグザクトカウンタレクサンプルトゥーカールソンズアソシエーテッドプライムデプスコンジェクチャーフロムアグループオブオーダー128、異数128の群によるカールソンの随伴素数進度予想に対する厳密な判例です。この論文では有限群のコホモロジー間の進度が常に随伴素数のいずれかの次元によって実現されるかというカールソンさんの予想に否定的な答えを出しています。具体的には進度が2であるにもかかわらず、どの随伴素数も次元が2にならないという明確なギャップを持つ群を見つけ出したのです。 研究チームはまず理論的な絞り込みを行い、次に候補となる群の部分群を徹底的に計算して調べました。その結果、異数120、960という非常に大きな群が判例となることを突き止めています。驚いたのは、この発見の初期段階で AI エージェントのシステムが活用され、その後に人間が厳密に検証するという現代的なアプローチが取られている点です。単なる計算だけでなく、代数的な証明を組み合わせることで予想が間違っていたことを完璧に証明しました。数学の長い懸案だった予想が、コンピュータと人間の共同作業で塗り替えられた瞬間と言えますね。8本目は、カール・フレドリック・ニュベリ・ブロッタさんによる Free by Cyclic Graphs are not relatively profinitely rigid。 Free by Cyclic 群は相対的にプロ有限合成を持たないです。この論文では、ある群が特定のクラスの中で有限小が全て等しい場合に同型であるかというプロ有限合成という難しい問題に取り組んでいます。具体的には、フリーバイサイクリック群という構造を持つ群がこの意味で合成を持っているのかという問いに否定的な答えを出しました。著者は、プロ有限完結化が等しいけれど実際には同型ではない群の属を巧みに構築しています。ここで数論的な手法を用いて有限小が一致することを証明し、一方でバッセールの理論などを駆使して、それらが実際には異なる群であることを導き出しています。特にランクが10の場合に、有限小は全く同じなのに同型ではない群が存在することを示しており、この緻密な構成には驚かされます。最終的に、相対的なプロ有限属という概念がいくらでも大きくなり得ることを証明しました。合成があると思われていた領域にこのような多様な例を提示した点は非常に刺激的です。9本目は、ルーカス・C・ロペスさんとパベル・エーザレスキーさんによるプロ C グラップス・アクティング・オン・プロフィニート・トゥリーズ、プロ C 群のプロ有限期への作用です。この論文では、有限群のクラスである C に属するプロ有限群が自由プロ有限積の中にどのように埋め込まれるかという難しい問題に挑んでいます。もともと組み合わせ群論にはクロシュの部分群定理という有名なものがありますが、プロ有限の世界では単純に当てはまらないため、その構造を解き明かすのは至難の業でした。著者たちはプロ有限バッセー理論を駆使して、プロ有限期へのアシルンドリックな作用という視点からアプローチしています。特にプロサイクリックなプロ C 群が仮想的なリトラクトになるといういわゆる VRC 特性を導入している点が非常に巧妙です。この理論を応用して、双極三次元多様体の基本群や有限生成の副子暗群など、幾何学的に重要な意味を持つ多くの群のプロ有限完備化について具体的な結論を導き出しています。抽象的な群論の議論から具体的な多様体の構造へと話がつながっていく構成に非常に心地よい快感がありますね。10本目は、若竹正弘さんによるブラウアー・リレーションズ・フォー・シンメトリック・グラップス、ヤング・リース・コッティエンツ・アンド・ザ・エヌ・サイクル・マーク・オブストラクション対象群のブロイエル関係式、ヤング・リース障と N サイクル・マーク障害です。この論文では、対象群におけるブロイエル関係式の中でも、特に単純な部分群からの誘導などで作れない、いわゆる原子的な関係式に焦点を当てています。著者の目的は、この複雑な原子的章をよりシンプルに記述することでした。そこで、ヤング部分群と標準的なリース部分群という、かなり限定された部分群の集まりだけを使って、この構造を捉えようと試みています。解析のために、N サイクルの固定点数を利用した N サイクルマーク障害という整数順同型を導入しているのが非常に巧みなアプローチですね。結果として、N が合成数である場合には、提案したヤング・リース章が原子的章と一致することが示されました。一方で、 N が素数の時はヤングリース症が消えてしまうという対照的な結果が出ており、数によって構造がガラリと変わる点に驚かされます。さらにこの議論を単行バーンサイド感へと拡張し、正当な同型関係を証明しています。合成数の場合にのみ通用する簡潔な記述を見出したことで、計算可能な具体的な形に落とし込んだ点が素晴らしい成果だと言えます。11本目はロバート・D・グレイさんとアレックス・レビンさんによるザ・ディオファンティーン・プロブレム・イン・ザ・バウムズラック・ガーズトングループ・バウムスラグ・ガーステン群におけるディオファントス問題です。この論文ではバウムスラグ・ガーステン群という特定の群においてディオファントス問題が決定不能であることを証明しています。これは一つの関係式を持つ群の中でこの問題が解けないことが示された初めての例になります。もともと組み合わせ群論の世界ではこうした群でディオファントス問題が常に解けるのかという疑問が長くありました。著者たちは霊園関数が猛烈な速さで増大するといったこの群が持つかなり奇妙な性質に注目して、あえてここを攻略しようと試みたわけです。その戦略が非常に巧妙で、デネフさんが確立した数論的な決定不能問題へと帰着させる手法をとっています。具体的には中心化群を利用して整数上の方程式形を群の中の方程式で表現できるようにしました。さらに驚くべきは複数の方程式だけでなく、たった一つの方程式だけで構成される問題ですら決定不能であることを示した点です。一つの関係式を持つ群というシンプルな構造の中にこれほど複雑な計算不能性が隠れているとは本当に恐ろしいですね。12本目はフェデリカ・ガバッチさんとアレクサンドル・マルタンさんによるエーデリン・コンプレックス・フォー・バーチャル・アーティング・ラックス仮想アルチン群のためのドリーニュ複体です。この論文では仮想辺紐群を一般化した仮想アルチン群という少し複雑な代数構造を幾何学的に研究しています。著者たちは仮想ドリーニュ複体という新しい概念を導入し、特定の条件を満たすグラフにおいてこの複体がキャットゼロ空間になることを証明しました。特に二次元グラフやラベルに3を含まないグラフなどがこの対象になります。ここから有限部分群の分類や仮想的にねじれがないこと、そして適切な作用を持つ分類空間のモデルが存在することが導き出されました。証明の過程で仮想アペルシュップ定理という補題を導き出しているのが非常に巧妙です。多角形群の基本群としてアルチン角を捉え、円盤図形や組み合わせ論的なガウスボネの定理を駆使して単位元を表す要素の音節長に加減があることを示しています。古典的なアルチン群では未解決のままとなっている問題に仮想的な枠組みを持ち込むことで突破口を開いた非常に意欲的なアプローチだと思います。13本目はジョバンニ・パオーリニさんによるザ・K・パイ・1コンジェクチャー・フォー・アーティング・ラップス・オブ・スフェリカルタイプ球状型のアルティン群に対する K・パイ・1予想です。この論文ではコクセター群やアルティン群とともに50年以上前から議論されてきた K・パイ・1予想について解説しています。簡単に言うと複素数空間から対照的な長平面の配置を取り除いた空間が K π1 空間になるという予想です。著者は取り除く長平面の数が有限である球状型と呼ばれるケースについて組み合わせ論的トポロジーの手法を用いて証明を提示しています。この証明は1972年にピエール・ドリーニュさんが示した有名な定理の特殊ケースである元の証明から着想を得たものです。非常に古い歴史を持つ難問に対して現代的な視点からアプローチして整理していく構成に著者の丁寧な姿勢が現れていますね。14本目はピート・ゴータムさんによるフュージョンシステムオンシロウ3サブグラップスオブフィッシャー&モンスタースポレイディックグラップス 2、フィッシャー軍とモンスター軍の四郎三部分群上の融合形、その第2部です。この論文では、フィッシャー24軍やモンスター軍という、とてつもなく巨大な散財軍の四郎三部分群における融合形の分類に挑んでいます。特に、どの有限群によっても実現されないエキゾチックな融合形が存在するかどうかが大きな焦点となっていました。しかし、これらの群はあまりに大きいため、これまでの計算手法では太刀打ちできなかったそうです。そこで著者は、プロト本質的部分群を効率よく見つけるための新しいアルゴリズムを開発しました。中心系列や遮影写像をうまく活用することで、候補となる部分群の数を劇的に減らした点に、実務的な工夫が光っています。実際にフィッシャー24群の場合、従来は1万個近く調べていたところを、わずか100個程度まで絞り込んだというから驚きです。結果として、これらの巨大な群においてはエキゾチックな融合形は存在せず、すべて散財群自身によって実現されることが分かりました。長年の研究プログラムがついに完結したということで、非常に達成感のある結論になりましたね。15本目は、マス NT からのクロス投稿で、フェイフ・リュウさんによる、オン・ザ・フロベニウス・ナンバー・オブ・トッティエンツ・オブ・ナメリカル・セミグラップス、数値半群の章のフロベニウス数についてです。この論文では、2つの互いにソナ性の整数で生成される数値半群を、ある性の整数で割った時のフロベニウス数について研究しています。一番の目的は、このフロベニウス数を表す簡潔な公式が果たして存在するのかという未解決の問題に答えを出すことでした。結論から言うと、かなり厳しい結果になっています。まず、どんなに頑張っても有限個の多項式や有理式を組み合わせて、あらゆるケースに当てはまる共通の公式を作ることはできないと証明しました。特定の数で固定すれば二次準多項式という構造が見えてくるのですが、その分岐の数がどんどん増えていくため、全体をカバーするシンプルな式は作れないというわけです。証明の中で、等差数列における素数に関するディリクレの定理を使って、多項式的な関係が成り立たないことを導き出している点には、非常に鋭いアプローチを感じます。最終的に、これらのフロベニウス数の集合が特定の長平面においてザリスキー中密であることを示し、単純な代数的な関係では記述しきれないことを決定づけました。16本目は、マス NT からのクロス投稿で、アンウィ・タボーミクさんとサルバトーレ・トリンガリさんによる、オン・ザ・オートモフィズムズ・オブ・ナメリカル・パワー・モノイッツ、数値べきモノイドの自己同型についてです。この論文では、皮膚の整数からなる下方的なモノイドをベースにした、べきモノイドの自己同型群について研究しています。具体的には、数値モノイドの空でない有限部分集合を要素とし、集合としての下方を演算とする構造を調べています。もともと、数値モノイドが皮膚整数全体である場合には、リバージョン写像という唯一の非自明な自己同型が存在することが分かっていました。そこで、それ以外の数値モノイドでは自己同型群が自明になるのかという予想に挑んだのが今回の研究です。解析には引き戻しや自己相関という概念が使われており、同型写像が要素の個数を保存するという性質をうまく利用して、自己同型の振る舞いを厳しく制限しています。結果として、皮膚整数全体である場合を除き、すべての数値モノイドにおいて自己同型群は自明であることが証明されました。単純な整数の足し算から派生した集合の構造なのに、最終的に対称性がほとんど消えてしまうという結論に、ある種の潔さを感じますね。この証明によって、以前の予想が完全に解決されたことになります。17本目は、mas.co からのクロス投稿で、チャイトラピラックカットさんとベンカテシュラジェンドランさんによる、マルティバリエートグロースシリーズオブグラフプロダクトオブグラップス、群のグラフ積の多変数成長級数です。 この論文では自由積と直積の中間的な性質を持つグラフ積という群の構造に注目して、その成長級数を多変数へと拡張して調べています。具体的には右角アルティン群や右角コクセター群といった有名な群の公式をグラフの独立多項式を使って一般化しようとしています。面白いのが、群論的なアプローチでありながらグラフの彩色不変量という組み合わせ論的な視点と結びつけている点です。符号反転のある種の写像をうまく使うことで、全体の成長級数が元のグラフの独立級数と各頂点群の成長関数だけで決まることを証明しました。さらに、コードグラフのような特定のグラフにおいて係数を完全に具体的に書き下した閉じた形式の公式を導き出しています。完全グラフや帰パスグラフといった標準的なグラフ属に対して精密な計算が可能になったのは大きな成果でしょう。幾何学的群論の成長という概念を多変数の枠組みでグラフ理論の不変量へと鮮やかに結びつけた研究です。18本目はマス CA からのクロス投稿で、高志里美さんによるコンティニュアスソリューションズオブザコンプレックス系 AC バーンスタインファンクショナルエクアチオンオンザインテガーズ&ザリアルナンバーズ、整数および実数上の複素角バーンスタイン関数方程式の連続解です。この論文では確率論で知られる角バーンスタインの定理をより広い複素ボレル速度の世界へと拡張しています。具体的には2つの複素ボレル速度の和と差の押し出し速度が積速度になるようなペアを分類するというかなり挑戦的な問題に取り組んでいます。フーリエ・スティルチェス変換を使って問題を関数方程式に書き換えるというアプローチをとっており、整数と実数のそれぞれで連続解を完全に分類しました。特に整数上の解については自明なケースから周期関数を含む複雑な形まで7つの異なる条件に整理されています。一方で実数上の解は自明なものか特定の指数形式のどちらかになるという結果でした。確率測量の場合とは異なり、複素測量では題の共通部分が必ずしも解部分群になるとは限らないため、解析が非常に難しいそうです。それでも先行研究の結果を包含する一般論を導き出した点に執念のようなものを感じます。複素数への拡張によってこれまで見えていなかった構造が鮮やかに整理された非常に精緻な研究ですね。19本目はマス SG からのクロス投稿で、グインベラミーさん、ゲルハルト・ローレルさん、ヨハネス・シュミットさんによる浪川ワイルグラップス・オブ・シンプレクティック・コッティエント・シンガラリティーズ、シンプレクティック小得意点の浪川米油群です。この論文ではシンプレクティック反射群による小得意点に関連する浪川米油群というものの分類に取り組んでいます。研究の目的はあらゆるシンプレクティック反射群に対してこの群を具体的に計算することです。これは小の因子分解可能な終端化という難しい問題を解くためにとても重要なステップになります。著者たちは最小放物線部分群という特別なグループに注目し、マッケイ対応などの手法を駆使してどのような米油群が構成要素として現れるかを丁寧に調べています。驚くべき結果は、適切な群を選べばあらゆる規約米油群をこの浪川米油群の因子として実現できることを示した点です。多くのケースでは特定の米油群と対象群の直積というシンプルな形になりますが、例外的な複素反射群ではタイプ A 以外の因子が複数現れるという複雑な挙動も見せています。さらにこれらの群が一般化からロモザー空間の特異な自己同型として実現できるという点には非常に深い洞察が込められています。最後はマス RA からのクロス投稿で、サンドル・ジェネイさんによるレジデュアル・コヘレンチザチオン・オブ・バランスド・レジデュエイティド・パーティアリー・オーダード・セミグラップス、バランスされた常用部分順序範群の常用コヒーレント化です。この論文では 剰余構造を持つ台数形をより扱いやすい小さな部品に分解してまた元に戻すという再構成理論を提案しています。普通こうした台数形を分けるときは局所単位というものを使いますが、それでは細かすぎて計算結果がどのグループに属するかがうまく決まらないことがありました。そこで著者は剰余コヒーレント化という手法を導入しています。これは計算の整合性を乱す要素をグラフ理論的にまとめてちょうどいい粗さの枠組みを作るというものです。特に面白いのが外部から適当な条件を付け加えるのではなく、台数形が持つ演算ルールから自動的に最適な分解方法を導き出している点です。これにより従来の手法では分解できなかった構造さえも適切に切り分けることができました。最終的にこの枠組みと各成分の台数、そしてシャドウマップという写像を使えば元の複雑な構造を完全に復元できるという定理を証明しています。構造を壊さずに分解し再び組み立てるというパズルのような緻密な構成が見事な論文でした。ということでございまして、今日は群論から台数構造、幾何学的群論まで判例や自己同型群、そしてモノイドという概念に至るまで非常に奥深い世界を旅することができました。数学の持つ美しさと知的な刺激に満ちた時間でしたが、皆さんはどう感じられたでしょうか。それでは次回もぜひお楽しみに。